しもし、
はい、
テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
53歳です。
53歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
59歳です。
お子さんは？
長男が28歳、
はい、
で長女が23歳で、はい、お二人とも就職して外に出てます。
今お二人で生活してる？
そうですね、あの、はい、3週間前までね、義理の母親と、まあ、同居しておりまして、
はい、
まあ、脳出血で、まあ、亡くなったんですわ。
はい、
はい、
分かりました。それでどんな相談でしょうか？
ね、その倒れた日は、まあ、4週間前なんですわ、義理の母が、
はい、
でその時に義理の姉が病院から連れて帰ってきてくれて、
はい、
その1時間後に母が倒れておりまして、私が発見したんですけれども、
はい、
救急車にも電話をして、
はい、
でまあ、姉は近いのですぐ来てくれて、なんか救急隊の方が保険証持ってくださいって言ったもん で姉はもう、あ、このカバンに入ってますって、もうすぐパッてその母親のカバンを持って、
はい、
で救急車に乗ったんですわ、
はい、
で、まあ、私も病院に一緒に向かったんですけれどもね、
はい、
次の日になんか病院の方からなんか保険証を出してくださいって言われたんですけれども、保険証が家になくって、はい、あ、そういえばなんか、ね、お姉さんがカバン持ってたわと思って、
はい、
カバン取りに行ったら、
はい、
そのカバンの中に保険証とか財布とか、
はい、
あとまあ母親の、ね、通帳と、あと8万円がね、裸で入ってたんですわ、
はい、
でその通帳を見ますとね、
はい、
残金はまあ3万円しかなくって、
はい、
でまあその倒れた日にも10万円のお金が下ろされてたんですわ。
倒れた日に？
日に、そうなんです。姉が郵便局の ATM まで連れて行って、
はい、
でお母さんがお金を下ろすところは見てたって言うんですわ、
はい、
で1万円はガソリン代で私がもらったと、
はい、
で、あとの1万円はお母さんが買い物して使ってたって、まあ、姉は言うんですけれども、
はい、
まあ、その8万円が、まあ、カバンに裸で入っていたんです、はい、残りの、
はい、
でまあ、通帳は、まあ、3年分の印字されている通帳なんですけれども、
はい、
2ヶ月に一度、まあ、年金が43万ずつ振り込まれてるんですわ、
はい、
母親の、
はい、
あと、まあ、月に 2,3 回姉が病院に連れて行った時に必ず10万円から100万円の幅でお金が引き落とされていて、
はい、
3年半の間に1300万その通帳から引き下ろされてたんですわ、
はい、
あと、まあ、お葬式代にとかね、入院費とかそういうために母親はあの500万ぐらい積み立て貯金もしてたんですわ、
はい、
それもその通帳に入れて全部引き落とされてたんですわ、
はい、
でまあ、姉に聞いたら、
はい、
まあ、母が ATM で下ろしてるところは見てたけど、そのお金をその後どうしたかは知らんって言うんですわ、
はい、
で何にも母は贅沢もしてないし、まあ、詐欺に引っかかってるとかそんなもないと思うんですわ、だけども、はい、もう通帳がもうすっからかんにされて、
はい、
3万円しか残っていなくって、まあ、お葬式代と入院費でも200万ぐらいかかってるんですわ、
はい、
でそれも全部私たちが出しました、
はい、
でまあ、一方、まあ、義理の姉は毎年ね、家族で海外旅行行ったりとか、
はい、
車も2年に1回ずつ新車に乗り換えたりとか、
はい、
でまあ、姉は8年前に、まあ、正規の仕事を辞めまして、
はい、
兄ですね、あの姉の夫ですね、
はい、
まあ、まあ5、6年、まあ、勤めては仕事を辞めて、
はい、
半年間失業保険もらってそれで生活してるっていう感じをもうずっと繰り返してるんですわ、
はい、
であんまりひどいもんでね、まあ、何回聞いても知らぬ存ぜぬやもんで、
はい、
お葬式の一番最後にうちの夫は最後にちょっと皆さんにお伝えしたいことがありますっていうことで、姉の家とはもう今後縁を切りますっていうことをまあ夫は言って、
はい、
まあ、そんな状況でして、
はい、それで今日のあなたの相談っていうのはどういうことですか？
相続っていうのは、
うん、
兄弟本当はね半分ずつ遺産とかは相続するっていうことになってるんですけれども、
はい、
3万円しかないのでね、あれなんですけども、 まあ、少しでもその今まで姉が持っていっただろうとされている分を取り戻す方法とかはあるんでしょうかね。それとかね、お葬式代とかも結構かかっているんですけども、こういうのはどうなのかなと思って。
ああ、はいはいはい、わかりました、
はい、
今日はあのスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
相続人はあなたの夫とそれからそのお姉さん、この2人ということですか、はい、
そうです。
遺言書はないですね。
はい。
じゃあ、まあ法定の相続分に応じて割合に応じて相続するということになるわけですけれども、通帳に3万円とあと現金が8万円あるんだよね。
そうです、
ね、11万円はあるよね、は
い、あとね別の通帳で、まあ、あの携帯代をいつもねあの母のね、うん、通帳から引き落としてた別の通帳があって、
はい、
まあ、そこはまあでも10万ぐらいしかなかったんですわ。
じゃあ足し算してもまだ24万円にしかならないですね。
そうです
あとは不動産とかもない。
ないです。
ご主人のお父さんはもうだいぶ昔に亡くなられたんですか。
17年前に、うん、亡くなっておりまして、土地はもうあの夫の方に名義変更して、家は、うん、私たちの住んでいる方の家はまあ夫で、で、まあ、2世帯っていうか廊下でつながってるんですけども、
はい、
母親の方は夫と、まあ、亡くなったお父さんで所有しているということになってます。
整理をすると、
はい、
お父さんが亡くなった時にその土地はもともとはお父さんのものだったんだよね、はい、
それ
をあなたの夫が相続したという理解ですか、はい、
そうです。
でその時にお姉さんはそれは相続してないっていうことだよね。
そうですね。その時に姉は100万円もらってるんですわ、そのお父さんの残したお金から100万円渡してます、はい、その時には、はい、
あなたたちご夫婦が住んでいるうちはあなたの夫の名義でもともと建ててあるものだね。
そうです。
で、
はい、
古い方もあなたの夫が相続したのかな。
そうですね、半分主人のなんか名義というかになってます。
わかりました。そうするとなんでこんなこと聞いたかというと、お母さんが亡くなった時の相続財産で、
はい、
お父さんが持っていた財産が何かあるのかなと思ったんだけど、それはあなたのご主人が土地とかを相続されているから、
はい、
お母さんとしては現金とか預貯金しかないんですよと、こういうことですね。
そうです。
で預貯金合計しても24万ぐらいにしかなりませんと、こういう整理になって、
はいはい、
でもそんなに少ないはずはないから義理のお姉さんの家族にすごく使われてしまったんではないか、それについて何とか計算できないだろうかと、こういう話だね。
そうです。
でその話をするのにもう一つ重要なポイントがあって、
はい、
お母さん脳出血とおっしゃってたけど、
はい、
亡くなった時はおいくつですか。
88歳です。
でお元気だった。
元気でした。倒れる直前まで元気にお昼もいっぱい食べて、病院の後親戚の家も行ってて、
はい、
で親戚の家でももうくちゃくちゃいっぱい喋って、
うん、
で帰ってきても1時間後に倒れたんです。
あ、認知症状とかはなかったんだよね。
なかったです。
でそれがなぜ重要かというと、
はい、
お母さんがお元気で、
はい、
自分の持っている財産を、
はい、
そういうふうに使いたくて使ったんだったら、
はい、
それはお母さんの判断なので、
はい、
今さら何とも言えない
っ
ていうのが原則なんですね。
はい。
それであの相続の時に、
はい、
特別受益とかいう言葉は聞いたことあるかな。
はい、ないです。
一定の要件っていうか定められた内容があるんですけど、
はい、
生きているうちに相続の先取りみたいなことがになるわけですよね。
はい。
でそういうのは特別受益といって、
はい、
相続の時に計算に入れましょうというような考え方があるんです。
はい。
でそういうものに当たるのかどうかというのが一つの論点としてはあり得るんですね。
あ、はい。
でただ問題はそういう細かい理屈の前に、
はい、
どう使ったんだろうかっていうことがわからないと、
はい、
そういう話になるかどうかもわからないじゃないですか、
はい、
病院行くときにお金を下ろして自分の欲しいものを買って少し小遣いを義理のあなたから見てお姉さんだからお母さんからすると娘さんか、
はい
にあげてたっていうだけだと今言ったような相続の先取りみたいな話ではなくなって、
はい、
単に子供や孫に小遣いあげてるの延長線上にあるみたいな話になるから、
はい、
さっき言ったような特別受益というような話にはならないんですね、
はい、
でどう使われたかっていうことをちゃんと調べないとこの相続の計算にあたってはそういう問題になるのかどうかもわからないわけ、
はい、
義理のお姉さんは今仕事してないんですよね。 じゃあ義理のお姉さんの夫は
仕事しては辞めて半年間ね失業保険をもらって生活するを繰り返してましたね、
うん、ところが2年ごとに新社にするって言ってたっけ。
そうです姉は結構もらっているちゃんとした仕事だったので
貯金があったのかもしれない
かなって思ってたんですけれども、ね、でもよく考えてみるとちょっと難しいかなと思ってね2台ずつ車も買えて海外旅行も毎年行ってたんで、
ね、海外旅行どこ行ってたんですか。
ヨーロッパとかハワイとかアメリカとか、はい、もういろんなとこへもう本当に毎年
それはそれなりにお金かかりますよね、はい、だけど雇用保険で生計立てているんじゃなかなか難しそうだと思うんだけど。
そうですよね。だからよく考えてみるとおかしかったんですよね。
例えば時々あるのは、
はい、
もう入院していて、
はい、
認知の症状が進んでいて自分で銀行へも行けないし、
はい、
下ろして使ったわけもないのに、
はい、
亡くなる一月前に500万ボコッと下ろされてると、
は
い、そうするとその時周りにいた人たちが下ろしたんじゃないかとかこういう話にはなるわけですよ、
はい、
でも今日のご相談の話を聞くと、
はい、
その亡くなる直前までお元気でご飯もたくさん食べて10年前から同じように下ろしていたとなると、
はい、
今例えばといった話とはどうも違っていてご本人がそういうふうに下ろしていたっていうのはどうも本当じゃないかっていう気がしますよね。そうするとお母さんがそういうふうに下ろしてそういうふうに使ってたことを今さら文句言ってもしょうがないのかなと。
ああそういうことです
か、うん、になりそうな気がする。今お聞きした話だけだとね。であとは気持ちの整理のつけ方の問題として、
はい、
住んでらっしゃるところの敷地の価値がどうなのかがわからないからお姉さんが100万もらったと、
はい、
であなたの夫は実家の土地をおそらく相続されたんだろうと思うので、
はい、
そこでは長男だから優遇されたのかどうかわからないですけど、
はい、
まあそれなりの扱いを受けているんだから、
はい、
まあその辺でバランス取ったことにしようというふうに心を落ち着けるぐらいかなという気がしないでもないです、
は
い、
あとね、もう一つ納得できないのは、ね、
はい、
お母さんがお葬式代とかもし万が一施設に入る時にはお金がいるからっていうことで定期で貯めてた500万も全部いつの間にか引き下ろされていて、
それはいつだろう、
3年ぐらい前、そのなんかね引き落とす時にねの伝票が出てきたんですわ1枚だけで、その字は明らかに姉の字やなって言ってたんですけども伝票1枚だけは出てきました。
字があるからねそこはちょっと突きつけたい気はするけど、具体的にね詰めていって、
はい、
実はお母さんが下ろしたんじゃなくてみたいな話があると、
はい、
弁護士さんに相談をして、
はい、
なんかやれることがないかなっていう話にしていきたいとは思うんだけど、
はい、
証拠もどうも
ないですもん ね
ないから、はい、なかなか戦いづらいっていうか、
で
なんかそういう行動を起こしてうまくいかなかったらますます腹立っちゃうから、
そうですねまあもうあの縁切れたことでまあよしとしないとあれですね。
その方が精神的には明るい気がするな、
ね、はい、
しかもまあお母さんが、ね、自分の娘のためにいろいろやってやったと思って行かれたと思えば、
はい、
なんかそういう方向で考えた方がいい話のような気がします。
わかりました。
はい、
坂井先生にいろいろいい話を伺いましたね、
はい、
事実は一つでも見方によってでみんな嘘ついてんじゃないんだけれども、みんな本当のつもりで言ってんだけれども、全く違うってことがありますから、ことに実際の息子さんと娘さんとの関係ですから、坂井先生の最後のアドバイスのような形で処理されたらいいんじゃないですか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
客観的事実は一つですけれども、心理的事実は人の数だけあります。